ここからは毎週火曜日にお送りしております、片倉好美さんの台湾エクスプレスのコーナーをお送りします。台湾在住の片倉好美さんにご出演いただきまして、台湾のお話ご紹介していただいております。それでは今週も生放送で、台湾とつないでお届けしていきます。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、片倉さん、今週の台湾エクスプレスですが、今週はどのようなお話でしょうか。
はい、台湾もですね、ようやく、もうようやくというかね、まだ5月なんですけど、もう夏らしくなってきてしまいましてね、
はい、
もう30度を超える暑さだったんですよ。で、もう今年はね、比較的涼しい日が多かったんですよね。これまではね、4月なんかは例年に比べると随分涼しい日が多かったんですけど、はい、もう一気にね、夏みたいになりましたね。で、こういうふうに暑い時期になると当然これはまあデザートとかね、こういったものが美味しく感じられる季節なんですけども、はい、今ちょっと私ね、非常にハマってるものがありましてね、サボテンのアイスクリーム。
サボテンの、
はい、サボテン味のソフトクリームですね。
はい、
これがね、今非常に美味しいんですよ。で、ちょっとピンとこないですよね。
そうですね。
これサボテンってね、まあ、もともとこうね、トゲのあるサボテンっていうイメージがありますけど、はい、あれ果肉は結構ね、厚くてね、実はそのエキスが紫なんですよ。
紫、あ、緑なんですけどね。
基本的にね、緑だと皆さん思うと思うんですけどね、絞るとその身を絞るとこれ紫の濃い汁が出てくるんですよ。で、これを使ったまあ、デザートが実は台湾にいくつかあるんですよね。
はい、
例えばこのサボテンのこのシロップを使ったかき氷とか、まあ、あと普通にアイスクリームなんかもあるんですけど、これがね、非常に、多分、リスナーの皆さん、想像がつかないと思うんですけど、結構ね、さっぱりしててね、美味しいんですよ。で、これで、アイスクリームとかかき氷に使ったりすることはあるんですけど、ソフトクリームってのはね、実は少ないんですよね。
はい。
珍しいんですよ、台湾でもね。で、このね、サボテンのソフトクリームをどこが出してるかっていうと、ファミリーマートなんですよ。
あ、コンビニチェーンの。
はい、コンビニの。はい。で、ファミリーマートは、実はこういう、新しい商品開発とかにすごく熱心で、特にデザート系に強いんですよね、台湾では。ね。だから、セブンイレブンとね、このファミリーマートが二大勢力なんですけど、ファミリーマートの方は結構デザートで勝負してくる傾向があるんですよね。
はい。
で、こうやって新製品を開発したり、あとは日本のものが、ファミリーマート経由で入ってくるっていうのは結構あるんですよ。例えば、ちょっとね、もう1年ぐらい前ですけど、夕張の、メロンソフトがね、
はい、
台湾のコンビニで食べられたっていうのがあるんですよ。大人気でね、これすごかったんですよ。で、結構ね、ファミリーマートたくさんあるんですけど、全部の店にあるわけじゃないので、ある店とない店があるんですよ。
はい。
だから、インターネットで先に調べて、で、ファミリーマートのどこどこ店なら、そのソフトクリームがあるってことを調べてから行くんですね、みんなね。そのぐらいは人気があるんですよ。で、サボテンはですね、このソフトクリームにしたときに、僕もどういう味付けにするのかなってちょっと気になってたんですよね。
はい。
例えばサボテンでスムージーなんかを飲むときには、これ例えばヤクルトを少し入れたりするとすごく美味しくなるんですよ。
はあ。
ね。あとはジュースとして飲むときはこうレモンなんか絞ると結構美味しいんですよね。で、今回このソフトクリームはどういう味なのかなってこうちょっといろいろね考えてたんですけど、食べてみたら、ちょっとこうブルーベリーみたいな、
はい、
味付けになってるんですよね。で、これね、先ほど私サボテンは緑のイメージって言いましたよね。
はい、
で、絞ると紫だけど、じゃあそのソフトクリームは何色をしてるのかっていうと、これが見事なぐらい、紫なんですよ。 でもそれだけのビジュアルだけでも十分に面白いっていうあれなんですよね。だから知らないでオーダーして店員さんがはいどうぞって出された時、多分多くの日本人はびっくりしちゃうと思うんですよね。
紫すぎて
本当に紫の鮮やかな紫のソフトクリームがあるのかっていうふうに思うぐらいね、綺麗な色してるんですよ。でこういうね新しい商品がこうどんどん出てくるんですけど、実はこのサボテンっていうのはね、じゃあどこにあるのかっていうふうに思いますね。
はい、
うん、サボテンってこう台湾のイメージとちょっと違うと思うんですよ。うん、台湾のいわゆる台湾のね植物のイメージではないですよね。
そう、なんかちょっと砂漠的なね、そういうイメージありますけど。
ね、そうそう、その今ねまさに鈴木さんおっしゃったね、そこにポイントがあるんですよ。台湾当然これ砂漠どころか、この世界平均の年間降水雨量の3倍近く雨が降る土地ですから、
はい、
もう砂漠どころか雨が多い土地なんですよ ね、
そうですね。
ところがそんな台湾の中に一箇所だけ砂漠に近いところがあるんですよ。
ほう、
うん、中国と台湾の間に防湖島、まあ、これ防湖島とも言うんですけど、
はい、
防湖島って島があるんですよね。
ええ、
でこの島だけはもうカラッカラなんですよ、
雨が。
だからこのね、ずっとこう砂の砂漠が続いてるのはそういう風景じゃないんですね。そういう風景ではないですけども、雨がほとんど降らない、でカラッカラの土地なんですよ。でこういうところにサボテン生えてるんですよね。
なるほど。
でもうこれサボテンの料理、サボテンのサボテンといえばもう防湖島っていうイメージがあるんですよね。だからこの、サボテンのかき氷とかサボテンのソフトクリーム、サボテンのアイスクリームというのは基本的にこの防湖島の名物だったんですよ。
あ、もう食文化としてあるわけなんですね。
ね。で、しかもこれで防湖島、これ防湖島とも本当言うんですけどね、この島の人たちっていうのはまあ、仕事をねしに行く先っていうのが大体高雄なんですよ。
ええ、
台北に来ることはあんまりないんですよね。
あ、高雄に、ええ、
高雄に行くんです。台湾南部の大都会ですよね、はい、高雄って。でその防湖島の人々は、まあ、進学とか就職の時に高雄に行くことが多いので、高雄であればこのサボテンのかき氷とかサボテンのスムージーとか食べられるんですよ。
はあ、なるほどなるほど。
ところがこれ台北ではほとんど見ることないんですよね。で台湾ってね、結局九州よりも小さい程度ですし、北海道の半分ぐらいの面積しかない島なんですけど、こうやって北と南で全くこう文化が違うんですよ。
そうですね。
だからこのファミリーマートのこのサボテンソフトクリームっていうのも、もう台北の人から見たらものすごい珍しいもの。初めて見るっていう人が普通にいるわけですよ。だからそういう意味でもね、話題性があってね、非常に人気商品になるの分かりますよね。
いや、本当ですね。
そういう、こう、材料っていうか、ネタがね、非常に豊富な土地なんでね、私たちみたいに、こう、長く台湾にお世話になって暮らしてる人間でもね、退屈することは全くないんですよね。うん。まあ、こういうのはね、ちょっと台湾暮らしの面白さかなって思ったりもしますね。
片岡さん、ちなみに、その、サボテン自体の味っていうのはなんか特徴あるんですか？
はい。少しね、ちょっとこう生臭いんですよ。生臭いちょっと感じがするんですよね。だから逆に言うと、そのレモンを絞ってみたり、スムージーにしてね、こうちょっと味をこう、ガムシロップ加えてみたり、あとはその、ヤクルト入れてみたりですね、いろんな工夫をするんですよ。だからサボテンをそのまま食べるという文化はね、ないんですけどね。ちょっと加工品としてサボテンを用いるということで、独自の食文化が生まれていくっていうことなんですけどね。
はあ、なるほど。
まあこういうね、独自のご当地デザートみたいなのもね、本当に調べていく面白さありますよね。私たちもね、これからの時期、まあ台湾ね、夏が長いので、
はい、
これからだいたい10月ぐらいまで暑いですから、もうね、そういったかき氷だとかデザートとかね、まあフルーツ全般に言えますけど、やっぱり暑い時が一番美味しいんですよね。で、まあ、ちょっとまだ早いかなと思うんですけど、マンゴーもこれから出てきますしね。こういうね、夏の楽しみの一つでしょうね。
はい。ありがとうございます。今週は、サボテンを使ったデザートの、 話題、ソフトクリームの話題なので、片倉さんにお話ご紹介していただきました。台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました。台湾在住の片倉江志美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。